皆様お待たせいたしました。ミカのフラワーシネマ、まもなく開演でございます。お席についてお待ちください。ミカのフラワーシネマ、時計の針は19時30分を回りました。皆さん、映画楽しんでますか？シネマナビゲーターの辻美香です。3月13日花の金曜日、 FM 諫早美香のフラワーシネマ、週末の夜のひとときを映画の話と音楽でお楽しみください。さあ、今ですね、新型コロナウイルスの影響でいろいろこう大変なことになっていますよね。まあ、映画館や劇場にもこう影響が出ておりますが、まあ、この時間は皆さんと楽しんでいただけるよう、まあ、お届けしていきたいと思いますので、どうぞ今日も最後まで楽しくお付き合いくださいね。さあ、早速このコーナーから参りましょう。ピックアップシネマ。さあ、お届けしておりますピックアップシネマ、まずご紹介する作品はビッグリトルファーム理想の暮らしの作り方という映画です。ジョンとモリー、この夫婦が究極のオーガニック農場を作り上げるまでの8年間の奮闘を描いたドキュメンタリー映画なんですよね。ジョンとモリーは初めはロサンゼルスのアパートに住んでいたんですけれども、殺処分寸前で愛犬トットを保護するんですよね。ただこのトットの鳴き声が原因でアパートを追い出されてしまいます。まあ、これを機に料理家であるモリーは本当に体にいい食べ物を育てたいという夢を叶えるために、ジョンとモリーは愛犬トットを連れて郊外の農地に移り住む決意をします。まあ、その農地なんですが、200エーカー、まあ、東京ドームでいうと約17個分ものも広い農地なんですけれども、またこれがね、もう雑然としても荒れ果てた地なんですよね。まあ、今までの都会の生活からガラッと生活環境が変わった2人の前には厳しい道のりが待ち受けているわけなんですが、という物語です。まあ、自然は時には味方になったり、まあ、時には敵になったりと、こう大自然の厳しさ、そしてこう命のサイクル、まあ、この映画を見ながら一から始めたジョンとモリーと一緒に自分にとっても大きな学びとなる作品でした。まあ、何があっても2人で夢に向かって農場を作り上げていく姿に大きな感動をもらえた作品です。まあ、自然の姿をですね、ここまでこう自然に描いている作品って、まあ、今までこう見たことなくて初めて出会ったような気がしました。ビッグリトルファーム理想の暮らしの作り方は3月14日から全国順次公開で、長崎では4月17日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ映画館でお楽しみください。さあ、午前10時の映画祭、皆さんこれ楽しみにご覧になっている方多いと思います。10年にわたり数々の名作を上映してきた午前10時の映画祭ですが、まあ、残念ながら、まあ、今回幕を閉じるということで、ラスト3週を飾るのがもうこの映画なんですよね。バックトゥーザフューチャーシリーズです。高校生のマーティンは親友の科学者ドクが発明したデロリアン型タイムマシーンのテスト中、思いがけず30年前の世界にタイムスリップしてしまい、高校生の頃のマーティンの父と母に出会い、そこでとんでもないトラブルに巻き込まれていくというパート1から始まって、パート2では逆に30年後の未来にタイムトラベルし、さらにパート3ではまた さらにさらに次逆戻りして西部開拓時代へとタイムトラベルして、いろいろな騒動に巻き込まれていくという全シリーズ大ヒットしたタイムトラベルアドベンチャーにもワクワクした方たくさんいるんじゃないでしょうか。この映画の主役のマーティを演じていたのはマイケル・J・フォックスなんですが、まあこの後も彼は30歳の時にパーキンソン病を発症し、俳優活動からこう退いていましたが、2000年に公開されたスチュアート・リトルで声優を務めたり、ドラマにゲスト出演したり、2010年のバンクーバーオリンピックの閉会式で元気な姿を見せて、順調な回復ぶりをアピールしたっていうことなんですけれども、まあ私このバックトゥーザフューチャーシリーズも大好きで何回も見てるんですが、まあ、今年制作35周年を迎えるということで、まあ、あの映画の雑誌のスクリーンではですね、バックトゥーザフューチャーマイケル・J・フォックス復刻号が発売されていますし、あとネットニュースなんかではですね、毒役のあのクリストファー・ロイドとマーティー役のマイケル・J・フォックスの2人のツーショットが公開されて、ファンも大感動ということなんですよね。まあ、私もこの2人が仲良く肩を寄せ合っている姿にもうなんだかもう涙が出てきそうになっちゃいましたよ。まあ、お二人の笑顔がとっても素敵でした。あのバックトゥーザフューチャーですね、あの午前10時の映画祭、まあ、パート1はですね残念ながらちょっともう公開が終わってしまったんですが、パート2は3月13日から3月19日まで、パート3は3月20日から3月26日まで東宝シネマズ長崎他全国で公開ですので、今回スクリーンで見られる絶好このチャンスですので、ぜひこのバックトゥーザフューチャー大きなスクリーンで迫力の映像と音楽とともにぜひ楽しんでくださいね。ミカのフラワーシネマ、さあここからは現在公開中の作品をご紹介していきます。野生の呼び声、地上最後の秘境アラスカで地図にない土地を目指し、一人旅する男性ソートンが犬ぞりの先導犬としてアラスカにやってきた犬のバックと出会い、ソートンとバックの間に友情が生まれ、かけがえのない相棒となっていくという物語です。これあのジャック・ロンドン原作のこの物語は今回で通算6度目の映画化となっているということなんですよね。この男性ソートンを演じるのはハリソン・フォード、そして、まあ、この映画に登場するワンちゃん、まあ、バックなんですけれども、またこのバックがすっごく可愛いんですよ。まあ言葉は喋れないんですが、表情でこうあの感情を表す仕草がもうなんとも可愛くて、あのうちのワンちゃん、まあ実は2年前に亡くなっちゃったんですけれども、まあ目で物を言うっていうんですかね、まあ自分の感情を表情で表していたので、なんだかこれを見ながら、はあ、うちの子と同じだなーなんてこう思ってしまいました。まあ、この物語の中でバックは実は最初は裕福な家庭で飼われていたワンちゃんなんですけれども、誘拐されて売り飛ばされてしまうんですよね。で、まあ、それから過酷な日々を送るわけなんですが、そんな中で出会ったこうハリソン・フォード演じるソートンが心からバックに愛情を注ぎ可愛がるので、バックもそれをねちゃんと分かってソートンに忠実についていく、そして寄り添っていく姿に、まあ、うちの天国に行ってしまったワンちゃんの姿をこう重ね合わせて見てしまいました。まあ、言葉は通じないけれど心が通じ合うってなんかすごくいいですよね。まあ、この映画を見ながらなんだかうちの、まあ、そのワンちゃんの名前ゆめちゃんって言うんですけれどもね、なんかすごくゆめちゃんに会いたくなってしまいました。まあ、今お家にワンちゃんいらっしゃる方、この映画を見たらもうさらにもそのワンちゃんのこと愛おしくなると思います。まあ、こんなことを言われなくても分かってるよって言われるかもしれませんが、ワンちゃんいっぱい可愛がってあげてくださいね。野生の呼び声は東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽で公開中です。続いてご紹介する作品は ジョン・ F ・ドノバンの死と生。2006年のニューヨーク、11歳の少年ルパートはテレビで人気俳優のジョン・ F ・ドノバンの死をニュースを通して知ります。29歳の若さで亡くなったジョンは、自殺か事故かそれとも事件なのか謎に包まれたまま、死の真相についての鍵を握っていたのはジョンと秘密の文通を交わしていたこのルパート少年でした。それから10年後、ルパートはジョンとの秘密の文通を一冊の本として出版し、100通以上の手紙の公開に踏み切ります。さらにルパートはジャーナリストの取材を受け、全ての真相を明かすと宣言するのですが、世界的スターと無名の少年の秘密の文通によって明らかになる美しきスターの切なくも衝撃的な死の真相はという物語です。マミー、たかが世界の終わりのグザビエ・ドラン監督が初めて挑んだ全編英語の作品なんですよね、この映画。まあ物語はドラン監督が8歳の頃に憧れていたレオナルド・ディカプリオに手紙を送ったという経験から着想を得たそうなんですよね。このジョン・F・ドノバンを演じたのがキッド・ハリントン。ルパート少年をルームや ワンダー、君は太陽のジェイコブ・トレンブレンカが演じているんですけれども、まあ、このジェイコブ君、天才子役と言われているだけに、もう今回も素晴らしい演技をですね、見せてくれてるんですよね。まあ、他にも、ナタリー・ポートマン、スーザン・サランドン、キャシー・ベイツなど、豪華キャストが顔を揃えています。まあ、子供の頃に映画やテレビに出てくるスターに憧れて、あの人に会ってみたい、まあ、そしてお話ししてみたい、あの人なら私の話をどんな風に聞いてくれるんだろう、好きな食べ物とか一緒かななんてこう思いを巡らせていましたが、まあ、この映画のようにまさかの秘密の文通なんかできちゃったらどんなにいいだろうなんて、こうドラン監督が映画を通して憧れをこう叶えてくれちゃったかななんて思いました。まあ、ただそれだけではなくて、ドノバンとルパートのこう絆もそうですし、まあ、それによる少年の成長物語や母と息子の関係、大スターの苦労など物語の中でしっかりつながって描かれていますし、ドラン監督ならではのセンスのいい音楽の演出とともに、その人間模様の感情に入り込める作品でもありました。まあ、同じ孤独を抱えた二人が文通を通して心を通わせていく、まあ、それも大スターという少年という設定がもう何とも心が温かくなったし、最近では手紙が登場する映画ってもうなんか結構多いですよね。まあ、それだけ映画を通して手紙はどれだけ人と人との心をつないでくれるかという大切さを教えてくれる作品でもありました。ジョン・ F ・ドノバンの死と生、こちらは3月13日から全国順次公開で、長崎ではまだちょっと先なんですが、5月8日から長崎セントラル劇場で公開を予定しておりますので、ぜひ映画館でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。さあ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、もう一本ご紹介したいと思います。スケアリーストーリーズ、怖い本。ハロウィンの夜、町外れの幽霊屋敷に忍び込んだ子供たちが一冊の本を見つけます。この本というのが怖い話が綴られているというと噂の本なんですよね。まあ、この子供たちの一人で主人公のステラは作家になるのが夢で、この本を家にこっそり持ち帰ってしまいますが、その翌日から一人また一人と仲間たちが消えていってしまうという不可解な事件が起こり始めます。もしかしてとその本を開けてみると、余白のページに一人でに文字が浮かび上がり、物語が書かれていきます。しかも物語の主人公は消えた仲間たちで、まあ、それぞれが一番怖いものに襲われるという何とも恐ろしいストーリーが綴られていきます。この本の主人公になって ったら終わり、次は誰なのかという物語です。まあ、これ全米の子どもたちにトラウマを与え、学校図書に置くことを禁じられた怖い本というベストセラーの映画化なんですよね。これシェイプオブウォーターのギレルモ・デルトロ監督が企画制作を手掛けていることにも話題になっています。まあ、これですね、映画館でこうちょっとポップコーンを食べながらキャーキャー言いながらこう見たい映画だなって思いました。まあ、デルトロ式お化け屋敷って、お化け屋敷ってこうアトラクション感覚で見てもいいのかななんて思いました。まあ、この映画の中にですね、物語は人を傷つけ、物語は人を癒すという言葉があるんですけれども、もうなんかこの言葉がねすごく印象的だったんですよね。まあ、ただ恐怖だけではなく希望という言葉もこの映画の中にはあるんじゃないかなと思いました。スケアリーストーリーズ怖い本、これ実は長崎ではまだ公開決まってないんですが、まあ、公開地域の方はぜひ映画館でお楽しみください。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。 FM 諫早のホームページや公式アプリのメッセージ、または E メール niji@771.fm.co.jp、 そしてフライワーシネマのホームページや私のインスタグラム、フェイスブックからもメッセージお待ちしております。どんどん送ってくださいね。さて、4月10日から公開を予定をしておりました007 No Time to Die ですが、11月に公開延期となってしまいましたね。まあこの状況じゃ仕方ないかななんて思っています。まあ公開までの企画としてカウントダウン007と題して、歴代007シリーズの主題歌を4月10日までの、まあ、約1ヶ月にわたりお届けしようと先週からまあスタートしましたが、まあ、公開はね先延ばしになっちゃったんですけれども、まあ、それまで元気に楽しみに待ちましょうということで、このまま続けていこうと思います。ということで今回はティモシー・ダルトンがジェームズ・ボンドを演じた最後の作品、1989年に公開された007消されたライセンスの主題歌、グラディス・ナイトでライセンス・トゥ・キルをお届けします。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。